おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
劇画のお話であります。大学教授で鉄文化の研究をしている宗像教授、この宗像教授がふるさとの福岡県宗像市の実家に帰ってきます。この劇画の主人公の実家は天照穂明神社という、はあ、そういう神社のせがれさんなの、はい、でこの宗像には福岡県でも格式の高い宗像神社ってあるんです本当に。ですからこの辺はもうこの作家さん、この劇画のお書きになってる星野幸信さんのすごいところで、ちゃんとそういうそれらしきものを想定しといてという。この宗像教授、劇画の主人公には愛らしき姪っ子が3人おりまして、正月を過ごすわけであります。で、宗像さんは暇つぶしに古代史の謎を語り出す。謎とは一体何かというと、これは本当にあるんですよ。仮面土偶と言われるやつです。はい、縄文の習慣で、信州の長野の茅野あたり、中津原遺跡とか、古代のユーゴスラビアにも、その、顔がね、ちょっと、恐ろしげな土偶ってあるんです。それからもう一つ、土面っていうのがありまして、土で作ったお面なんでありますね、
はい、
でこの土面をよく研究してるともっと不思議なことがありまして、これも事実だと思いますが、土面のその面の耳のところに穴が開いてるんですよ、
はい、
でどうもこれは土面でお面だから紐をつけて顔につけたらしいという宗教的儀式のために。しかしですね、その面そのものは平板なんです。つまり顔の凹凸状になってなくて、瓦をベタッと顔に押し付けるような感じなんですよ。
はい。
ですから面をつけた人は息ができないか、息が相当苦しかったんじゃないだろうかと、うん、でこれ現在の研究の結果、なぜこんなものが必要だったんだろうかということは謎が解けておりません、現実に、うん、でこの宗像教授は劇画の中で醜い女というのはなんで全世界にこんなに伝説伝承があるんだろうか、通称仕込め伝説。でこれ日本からまず紹介していきましょう。これは古事記日本書紀に書いてあるんですが、天孫の一族、天の一族がバーッと天から降りていきます。で、ニニギの御事という方がトップバッターで、高間ヶ原という地上の一番高いところに降臨したわけですな、これ、はい、神様の代表として、はい、でこの方が旅をして薩摩の笠佐の地、笠佐って今でも地名があります、そこをうろうろ歩いている時にもうびっくりするぐらい綺麗なお嬢さんと出会うんです、
はい、
この花咲夜姫、
は
あ、昔の恋愛はストレートだったんですね。見るなりにニリギの見事は咲夜姫が好きになったんでしょうね、
はあ、
最初にかけた言葉がすごい、はい、マグワイセム、
ね、すごい、はい、そう直球勝負ですね、はいはい、
すごいですね、まあ、あえて現代語に訳しませんけども、はあ、でお嬢さんもマグワイもいいよと
早
っ、行ったんですよ、
はいはい、
それでお父っさんの大山積のところに行きまして、まあ、二人は結婚とマグワイをやるぞと、ところがですね、国つかみが住むこの笠佐あたりの一帯の習慣としては、妹を嫁にした場合姉が付録でついてきますよ。
へ、
姉妹婚でありまして、
はい、
ところが問題は、この花咲く夜姫は絶世の美女なんでありますが、お姉様、岩永姫という方でありますが、この方は、まあ、ちょっと器量に関しては。
はい。
それで、天孫族のニニギさんも、やっぱり自分の事情を前面に出して、姉ちゃんはいらんと。綺麗なこの花だけをもらうと。
はい。
意地を通すわけであります。この時にもらわれなかった岩永が、ニニギを呪うんです。その呪いとは何かというと、私をもらっとけばあなたの命は岩長のように岩尾のように長く不死身の体でいられたものを美貌に惹かれてこの花と一緒になるならば、天孫族のあなたの一族は全部花のように短くなってしまう。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。
はい。
で、この岩永っていうのが、まあ、仕込めの代表なんですけども、土偶の中で長野の内藤町でいいのかな、 JAF の土偶というのがありまして、これは、蛇が絡まっている頭を持っている女の土偶なんですね。
はい。
四個目で頭を、その蛇がとぐろを巻いているという、うん、そういう土偶が日本で出てるんです。
はい。
頭に蛇がとぐろを巻いている四個目っていうのは、どっかで聞いたことある？
メドゥーサか。
メドゥーサ。はい。ギリシャ神話に。うん、髪の毛の一本一本が全部蛇という、もう地上最強のシコメですよね。うん、シコメは神話のスタート、イザナギ、イザナミでもそうですよね。奥さんの方が、黄泉の国に行ったら、もう旦那さんが会いに行ったら目も当てられないような、黄泉シコメって言って、旦那さんが逃げ出すと追っかけてくるのがシコメですよね。黄泉シコメという、
はい。
この全世界に共通するシコメっていうのは何者なんだろうか。
何者なんだろうか、
うん、なんで世界中こんなにしこめが出てくる伝説が共通してあるんだろうかっていう不思議じゃありませんか、
はい、
ここから宗像教授の古代ロマンが始まります。この続きまた明日のまな板の上で。